とつのさん、
はい、
この前
とつのさんだよ。
あ、とつのさんだよ。
とつのさんですよ。噂の
、
うん、任してるよ今。任してる、完全にそっちに。そっちにオールを渡してる。
とつのさん、
はい、
あのですね、
仮面とつさん、
妹に子供が生まれたんですよ、
う
ん、この前。
妹8歳ぐらいじゃなかったまだ。
そんなアニメみたいな設定ない
じゃん。違うアニメやわ、そんな。お子さんが、おめでとうございます。それは
そうなんですよ、ありがとうございます、そう、まあ初孫ですよ、親からすると。
それは仮面とっちゃんの子供でもあるということ。
いやいや、なんで僕の子供な
の。妹と君の子供ってこと
なんでアニメみたいな、
そういう重いことを急に言い出したのって。そうじゃないの。
いや違う、
どこぞの馬の骨と結婚したんです
よ。そうね、妹が、うん、本当にどこぞの馬の骨と結婚しまして、うんうん、今普通にね、去年あたりちょっと結婚式やって。
あ、そうなんだね。
で、まあ、もう本当結婚してすぐ妊娠して、
うんうんうん、
まあ、数ヶ月で妊娠して、うん、そこからまあ子供生まれてっていうので、
お、
まあ、7月7日に無事出産しまして。
めちゃめちゃ最近や。
そうなんですよ。いや本当親がもうね、
そりゃもう喜ぶやろ、
おかしい、テンションが、
もううちの村にってなるやろ、それは。
そんな偏僻なとこ住んでないん
だね、おばさ
ん
使った。このままでは消滅する予定やった、そうそう、この集落に新たな
太陽の子供じゃ、恵みじゃ、
恵みじゃ
ならないから、
この雪女の国にこんな炎を宿した子供が生まれてしまってはいかん、意味語じゃん。
幽白の話をやめろ。幽幽白書の話
をやめろ。
はいはい、そうね、まあ親はね、うん、母親がまあ喜びまして、どれぐらい喜んでたかというと、
うん、
まあその出産にね、病院に一緒に行ってたんで、
うん、
生まれるまで
うん、
ずっと体に力を入れてたらしくて、
お、力んでない
の、力んでて、もう本当、うん、自分が産んだ
時のことを、おかんが産んでまうで、そんな力んだなんかを、
そう、う
ん、
いや本当よ、
うん、
力む必要ないのに、うん、もう本当病院の雰囲気と、
うん、
まあそのね、
まあ、いよいよ初孫ね、自分の娘が初めて子供を産むっていうことやから、うん、そう
そう、でもずっと力入れて生まれた瞬間よ、
うん、
体動かなかったらしいですね。バッキバキになっちゃって
。おかんバッキバキやったんや。
そうそうそう、
緊張しすぎて。
で父親の方は、うん、あっそうみたいな感じ。
おー、渋いな、うん、クールやね。
生まれたかおめでとうみたいな。
お
ー、そうなんですよ、うちの親父ちょっと硬派なんで。
でもあれやろ、
うん、
あの、うん、そうか、もう生まれたんや、やけどおっつってガランとして、なんかあのもうガラガラ赤ちゃんやすガラガラを落としても、いやこれは違うんだこれは違うんだよっつって、
いい親父、
たまたまその落ちてたんだよそこに、なんか拾ったんだよみたいな。
そう、ね、うん、お車開けるとね、おしゃぶりとかおむつとかもう用意されて
る、もう用意されてんのよ。
そういう親父でもね、
ウェディングドレスがもう
ウェディングもう終わってるから、
ウェディングドレス。いや、じゃあ、
そ、
あ、娘な、
娘、娘、
あ、娘な、
うん、そうそうそう、ああなるほどね。
そうそうそう、
生まれた
孫が大きくなった時のもうウェディングドレス。
なるほどね、気が早いっていう、うん、でもそんなのもなく普通にあっそうみたいな感じで、うん、
かっこいいね、
親父の方はまあ硬派なんで、
まあまあ昔ながらのね、うん、男ですよ。
まあ僕は僕で変な名前つけようっていうので、ちょっと
盛り上がるよな。
そうそう、
兄弟に子供なんできたらめっちゃ変な名前
つけた。妹めちゃめちゃオタクだったんですよ。
お、
オタクだったんですよっていうのは
何、
あの彼女、まあ、妹は結婚するまではめちゃめちゃオタクでコスプレとかをやってたんですけど、
うん、お、まあまあちゃんと
結婚をしてから、まあ一切その辺の趣味を排除しまして。
あら、そのタイプもおんねんね、
うん、
まあそれぞれやからね、
もう嫌がらせのようにマスタング大佐にしようって子供の名前にずっと言っちゃったんですよ。
ハガレンこすってたんや。
そうそう、
妹さん。
ハガレン大好きで、
もう
部屋中がマスタング大佐のポスターでこう。
マスタング大佐のもう告別式みたいな
部屋。そうそうそう。あの GTO のこうストーカーの先生のごとく、あのマスタング大佐の、そう。本当フィギュアとかもめちゃめちゃ持ってたんで、お前好きだったからマスタング大佐って名前にしようよって言ったら、
可愛い娘だ。マスタング大佐でもやめてよお兄ちゃんやんか。
そうそうそう。まあでも結局ね、あの、さくらちゃんになりました。
さくらたそうにな
った。さくらたそうになった。で、実際カードキャプターさくらもこすってたんで、
そうな
の？そう、妹は。カードキャプターさくらも大好きで、まあ僕も大好きだったんですけど。
じゃどういう気持ちでさくら
でしたよね。で、しかも7月でしょ、うん、?7 月に生まれてさくらって。
ちょっと違う、ずれてない。
そう、春でしょ普通さくら
って、うん。4月とかでしょ、
だから、関係ないから普通にてっきり俺カードキャプターさくらからつけてさくらなのかなって思ったんですけど。
うん、そうでしょ 100%。
もうなんかさくら、そのさくらではないって言い張るんですよね。
そのさくら、そのさくらではないっていう。
なんで俺の
話オタクっぽい。オタクっぽいもん。さくらってそのさくらではない。お兄様、その桜ではない、決して。決してその桜ではない。
ちょっと似てるからな。
そんな喋り方な、妹。なわけないじゃん。そんな妹おったら、もう俺家帰る、実家帰ろう。
いや、そんなんじゃないよ。
ということでね、あの、カメントちゃんの妹さんに娘ができ、
はい、
あの、ラジオも無事10回目を迎えた、
はい、
おめでたい回ということで行きましょう。トツの、
カメントツの
ラジオ、漫画犬。漫画犬。 おめでたいですね。
何の話だって話ですけどね。
いやあったか家族だね。
いやでもまあね、ちょっと遅いっすけどね、妹も26ですから。
そんな全然いいじゃん。うちなんか俺32になりますよ、
うん、
あの来月で。
あ、そうっす
か。兄貴が5つ上なんで、37。
お
もうどっちも孫の間の字もあらへんわ。
あ、ほ
んとっすか。もうおかんが実家帰るたびに、あんた何々さんとこはもう孫できてんて言うてくるから、そんな欲しかったら買うてこい言
う
てん
ね
ん。
いや、うちの親もね
法的ないねんそんなもん。
大阪っぽいな。
どっか売っとるわそんなん
言って。大阪のローカルの感じでしょ。法的こい、それ結構言うでしょ。
いや俺だけじゃそんな鬼畜みたいな孫欲しいそんな法的ないねん。どっか余っとるわ。
いやでも言われたんすよ僕も結構。
ほう、
何々さんとか結婚した
よ言うよな、うん、期待が来るよな。
生まれてから、うん、パッタリないっすよね。
産んでほしいよな兄弟にはな。
そうね、うん、いやでもトツノさんそういうのないんですか、産む予定は。
俺が
そう
お腹を痛めて。
そうそう
そうね、誰かいい人がいればみたいな。アホかは何で俺が産むで子宮あらへんないんか
も。あでもなんか最近の技術だとこう腹とこうの皮膚の下に人工の子宮を作って精子と精子で子供を作
る。精子と精子で。いやもうなんかルールがむちゃくちゃじゃん。
できるらしいですよ最近。卵子と卵子でも
や
っぱいける。
いやいやいやいや、びっくりするってそんな。
子供同性同士でも最近は子供が産める時代にようやくなり始めて。
マジで。
もうなんか実装されてるらしいです
よ。クラクラしてきたな。
いやでもそういう
時代も。いやもう別にその産みたいってわけではないですけど。
あ、産みたくはないん
です。いや分からへん。骨盤が狭いから。
勝野さんはたまに女の人の格好をする人だからガチで。
ああでもな、だから普段はそんなええと思うけど、やっぱ男の人優しくされるとちょっとこうグラッとくる。いやほんまさ、お前らほんま一回女装してみろって話ですよ。
ああそれは確かに分かんないですから
ね。いやほんまさ、女装するでしょ、うん、しっかりするでしょ、うん、で、はい、女装してる男の人が好きな男の人っているでしょ、
うん、
まああのトランニーチェイサーとか言ったりするんですけど、
へ
そういう人たちが、まあ、来るでしょそういうイベントに、うん、じゃあさ、まあ、運が良ければというか、はい、おめがにかなったりご縁があればさ、気に入っていただけるわけじゃないですか。
はあ、
性的な目でも見てもらえるわけじゃないですか。
なるほど、
うん、じゃあもうそういう時の男の人どんだけ優しい。びっくりするで。
ああなるほど。
男の人って優しいと思うで。
確かにその経験はない。
なんかさ、こっちがさ、うん、あの言い方悪いけど極端に言うとこっちが優しくしてきたじゃないですか。
まあまあ、
いわばね、その誰か可愛いな、何々ちゃんいいなとか、口説きたいなとか落としたいなってなった時に、
うん、
まあ何やかんやちやほやしたりとか、ご飯連れてったりとか、
ね、うん、
まあ優しくしなきゃなって、紳士としてやってかなきゃなっていうのあるじゃないですか。
まあちょっと男の願望よねその辺
は。そうそうそう、うん、まあ押し付けてるんですけどね、うん、それって僕がそうしろって言ってきたわけじゃないから、
う
ん、
それはそう、
うん、でそれをまあ してくる側、押し付けられる側になった時に、
うん、
男の人ってこんな優しいと思うと、
あ
まあまあちょっとぐらい、
うん、
ちょっとぐらいその優しくじゃないですけど答えなきゃなって気持ちにもなるってなもんよ、
はいはい、
ってなもんよ。え
大阪出身
の江戸っ子よ。え仮面の字
チャキチャキの仮面の字。仮面の字
長いな仮面の字。普通一文字だけやね。仮面の字よ、
ね、彼の字、
うん、彼女よ、うん、そうよ、
とつの字な、
だけどな、だからもしかしたらめちゃめちゃ優しくされたらもう子供、この人の子供みたいって思ったりするのかもしれないね。
あでも否定はできないな。とつの字
としちゃうよ。
とつの字としてはね、
お彼女よ。
でも仮面の字は逆にそういうののちょっと恐怖感があるから。
どういうこと？
だからそっちにハマっちゃって本当に男の人好きになっちゃうんじゃないかって怖さがちょっとあるのよね。
なったらなったらいいんじゃない？
ああそうかな。
うん、その好きになった対象が俺やった場合はラジオがめちゃ気まずくなるから話は全然変わってくるけど。
なるほど、
ね、でも誰のこと好きになって
る？ああめっちゃ唇見たりとかする。
めっちゃ見つめるやん。あとなんか断るごとに触ってくる、口実つけて、
ちょっとちょっと
みたいな。なんで肩触んのみたいな。あなんか糸くずついてるよ。
そうそうそうそうさ、髪型ちょっと乱れてますよ。
あ本当に？とか触ってます。めでるナッツの。
気持ち悪いラジオだな。まあでも、うん、それはさておき、その親父にはなりたいですよね。
ああ父親に、
うん、
あなりたいですね。確かに。
なんかやっぱり僕の父親がこうふーんってなったので、やっぱり男の意地というか、
うんうんうん、分かる、う
ん、なんかやっぱりこうその辺の武骨な美学というかね、
その多分自分なりの親父像を一生懸命その体現してくれてるんだと思う、
う
ん、親父は。
そうそう、で親父ってやっぱそうであってほしいというか、うん、まあ、キャッキャ喜んでもらうのも嬉しいんですけど、
うん、
きっとね、
うんうん、
あでもやっぱそれってどうでしょうねっていうのはあるので、理想の親父ありますか、こんな親父にな
る。いやもうそれはあれでしょ
う、うん、
子供の前で、
うん、
あの失踪して、
うん、
子供が成長段階で自分の親父の墓石を苦しまげに、うん、もう怒ってバーン倒したら中ドッジボール出てくる。
どっち断平でしょうか。
ドッジボールで俺は世界を言うて失踪する親父やから。
なるほどね。
で親父こう一緒で破壊したら中にドチョウ出てくる、
はいはいはい、
すごいなあの漫画。
ああすごいですね、確かにあのホビーに熱を上げて
熱を上げてる親父あのポケモンのサトシの親父もそうやから。
あそうだね、
今でもポケモンマスターを目指して世界のどっかを旅しているらしいよ手紙の一つでもよこさんかい。
なるほどな。いやでもねそういう世界ですから。
そうやね、ハンターハンターの親父もそうやもんね、うん、
まあ、この世界もいわばねその漫画っていうホビーのね熱を上げて頑張ってる人なわけじゃないですか。
確かに。
そうなってくる
ホビー熱中親父、
熱中親父
になろう
かな、なりたいんですか、う
ん、分かんないですけど。
でもそもそもトツノさんの親父も、うん、なんかトツノさんを一時期傭兵にしようとした、
傭兵にしようとしたりもしてたしね、う
ん、これって結構少年漫画チック
な、ね、そうね。なんか過去の経歴がよく分かんないんですあの人。
どういうこと。
なんかねベーシストやった時代もあるし、
今は看板屋の親父。
そうですね、大阪のね、うん、自分で会社やってるけど、うん、なんか昔ねベーシストやってたって話もあるし、なんかアメリカに行った時ずっと留学してたって話もあるし。
あそうなんですか。
なんかスキーのジャンプをやってたこともあるらしいなんか分からへんねん。
スパイじゃん
ダブルセ
ブン。僕のお父さんはスパイ
なんかそうや言うてたで。
あすごいっすね。
なんか俺もよく分からへん、学生時代の写真一回見たことあんねんけど、ものすごいロン毛。
あそうっすか。
ものすごいロン毛でなんかあの裾の広いズボン履いてたわ。
あうちの親父はパンチパーマ出てました。
怖怖いな。
自分のこの親父パンチパーマを細いこうヘッドバンドで留めてました、
ね、怖
っ。
何も何なんそれ、止めんでええやんパンチパーマってヘッドバンド何を保とうとして
るか分かんないけど、ヘッドバンドで何か 汗を止めようとしてるか分かんないです
けや
いやでもなんか僕らの親父って要はバブル世代じゃないですか。
ああそうね、あの、うん、バブルの時にもうしっかり働いてた人ですよね、
うん、そうそう、だからこうお金を使いまくれるというか、
そう当時はね、うん、じゃ今はないけども当時は使ってたんちゃう。
もう死ぬほど遊んで死ぬほど働くっていう。
あそうそう、ね、ほんまにそうやと思う。
そういう人たちだから基本的にやっぱ多趣味っていうのが一つのステータス
だった。そうだね、いろんな経験もしてると思う、
うん、だからでも今そういうわけにいかないじゃないですか。
せやな、
うん、だから親父ってなった時に一つのホビーを握り上げて行方不明になる親父しかないんですかね
もうその一択よ100点は。いや俺でもリアルに言うとあれかな、うん、息子の彼女を口説くかな
そのエロ漫画みたいな。
ほんで息子にボコられたいわ
いやでもそれもちょっとねいいね、なんか
いい親
父
親父いい加減にしろって。どうすおっと退散退散何やその評
価ハゲちゃびんじゃ
ねえかハゲとるやないかあでも俺一個ねちょっとリアルな夢があって。
何何、
何回かラジオでも言ってんのかな、ストリップ好きでしょ、うん、俺
ストリップ好きでしょ。
ストリップ好きじゃん。
ああそうっすか。
私ってストリップ好きなタイプじゃないですか
知らんけど
好きじゃないですか。ああいいじゃないですか。
いよいよ続けて話を
切れられたでさ、ストリップ行ったら、うん、ストリップのお姉さんとポラタイムってのがあって、あの、
はい、
踊り子のお姉さんとツーショットとか、うん、踊り子お姉さん単品でもいいねんけど写真撮ってもらえるんですよ。
あらアイドルのポラロイドみたいな。
まあそうです、チェキみたいな。あまあそれはねストリップの方が歴史はもちろん古いかもしれないけ
なるほど。
でポラを撮ってもらえるんやけど、うん、俺はねあの趣味として
はい、丸出しの女の
子。あ服着たままでも OK もちろん。
あそうなん
やねんけど俺は基本的には丸出しにしてもらうねんけど。
ああはは、
入れてもらってで横で俺はすごいなんかもう余裕のポーズ、
あ
ー余裕漂う男のポーズで
なるほどね、
全裸の女の子の横でこう、
はい、腕を組み
で顎に手を当てみたいな余裕のポーズで一緒に撮ってもらってっていうポラロイドを集めるのが結構好きやねんけど、
はいはい、イエーイとかじゃなくて
じゃないじゃない
もう本当余裕で
余裕、
はいはい、
でそれが集めてて、まあ、ファイリングしてんねんけど、うん、なんでかっつったらやっぱいつか息子はもしできたとして、
う
ん、で息子は思春期になって、
はい、
女体に興味津々よもう未興味津々しよ、
はいはい、
であのもうどうなってんの女の子の体ってって、
うん、
どうなっちゃってるのってモヤモヤしてて、
ね、で穴が4つあるらしい、
穴が4つあるらしい、男子もさんみたいな穴が4つあるらしいみたいな、もうモヤついてる時にな
るほど、ね、
もう家で親父も漫画描いてるし、もう漫画描いてるのその時点でも、まあ、漫画描いてるしさエロい資料とかあるんじゃないかってことでさ、まあ、探すわけ。ほんなら出てくんのよ謎のファイルが。
なるほど。
で「おなやこれ」って見たらさ、うん、わあ おっぱいが映ってるやんか。おっぱいどころかやけどね、
まあ、そう
映ってるってなって、あ親父が横でこんな余裕の顔でけえ親父でけえ
なるかね、
勝てねえ
なるかね、
なるでしょ。
どうでしょう。だ
ってさ、おっぱいどんなんだ、モヤモヤもう一喜一憂してるとこにさ、うん、おっぱいに対して堂々とした男がおるんやで、それが親父やで、
う
ん、もうほら言うこと聞くて。
本当そう、
くれへんて
親父キモってなるじゃない、まあ、親父めっちゃおっぱい好きやんってなって、
まあそうね、
キモって、
うん、まあキモいからね、うん、
それかもしくはそこで性癖が曲がって、 親父が隣にいないとこう興奮できない
。で分かってくる。
そうそう、
親父ちょっと来てくれ言うて、
嫁さんだから来てくれ、
嫁さんだから来てくれっつって呼んでよ。おお、なんかいい女じゃねえかってで、こらーっつって、しっけーしっけー、またハゲた。なんじゃこれ、
桃引きを吐くなって一日。
またダルンダルン
のやつ。そうそうそう。
なんじゃこれ。
あ、そうそう、で、うん、ちょっと話戻して一回ちょっと、
おいよ、
そう、最近ちょっとびっくりしたんだけど、さっきね、理想の親父の話になってホビーを極めるって言ったじゃないですか、
うん、
最近、まあ、ポケモン GO っていうアプリがね最近リリースされて、
ああはいはい、うん、あのリアルっていうか現実世界でポケモン探すみたいなやつでしょ。
そう、犯罪が起きたんですよ。
え
犯罪、
ポケモン犯罪。
そう、
ロケット団じゃん。
あのね、こう路地裏にポケモンをセットしておくんですよ、人通り。
そんなんできんの。
なんかできるらしいんですよ。
へえ、置けんの
よ。でノコノコやってきたポケモントレーナーをボコボコにして金品を奪うっていう事件
が。ああ、待ち伏せてんの。
そう、
いやいや、ロケット団でないな、じゃあ。
そうそう、
ポケモンの世界でもあるやん。歩いてたらさ、なんかビックリマーク出てさ、近づいてきてさ、そうそうそう、お前こっち見てただろうみたいな、うん、ポケモン勝負だってなるけど、じゃないんや。
そうじゃなくて、うん、もういきなりストリートファイター
始まったやん。
ファイッ、なんか
ファイッて、あとあとあと、あ、違う、スパルタンエクサイズ。
そうで、そういうホビーがもう現実のこう犯罪とかに関わってくるって、うん、もう僕らの少年漫画の時代じゃないですか。
ほんま、コロコロコミックの世界や、うん、ミニ四駆で世界征服、ベイブレードでやんか、
うん、ベイブレードで地球侵略、はい、だから僕らもしももう子供無理かなってなったら、うん、子供の夢を叶えるために、うん、ホビーで世界征服をするやつになるべき。
あ、なりたいなりたい、うん、ガンプラで俺なん
かガンプラで世界征服
する、う
ん、あ、いいな、俺アメリカンクラッカーで世界を征服する。
じゃあ今度あれな、あのこのおもちゃで世界を征服したい選手権。
いいな。
やろうやろう、うん、
催眠術のこう 音を出すアメリカンクラッカーで俺は。
あ、めっちゃ、じゃあ俺ガンプラどうしようかな。やっぱガンプラが動かんとあかんよな。
そうね、うん、だそういうゲームが出てこないと。
そうや
ん
な、
ごめんなさい、その話をしたかったんで、ちょっとお便り読みましょう。
そんなしたくなっちゃうね、はい。うん、いいよ、
いきましょうか。じゃあこれ読みます。はい、お便り、チキン南蛮さん。
なんか前も来たよな、チキン南蛮、ね、
チキン南蛮さん常連
っす、ね、いや同じ人かどうかわからないよ。チキン南蛮ってうますぎるから、みんなラジオネームにしたいんかも。
美味しいしね、
絶対同じでしたよね。
確かに、はい、読みます。
はい、
とつのさん、仮面とつさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しくラジオを拝聴させていただいてます。
ありがとうございます。
今回はお二人に聞きたいことがあって投稿しました。
何でも聞いてください。
先日1000円カットから病院デビューをしまして、初めてシャンプーをしてもらった時に感じたのですが、
おめでとうございます。
担当された方が若くて綺麗な女の方で、
うん、
洗い流し終わってタオルで髪を拭かれている時に耳を、うん、耳の中を拭かれたのですが、
うん、あー、やってくれる、
すごいあれでして、
あれ、
うん、自分の新たな扉が開いた気がしました。お二人は自分の新たな扉が開いた瞬間などありますか？これからも頑張ってください、応援してます。
はいはいはいはい、はい、
自分の新たな扉の、
それはもう開きに開いて31年来ましたよ、
はい、
もう名探偵コナンの CM 明けギーギーバーン
バン、数秒後にバーンって閉じた。確かに、でも閉じた性癖もある。
あ、あるあるある、うん、そっちの回路はもうないみたいな、
ね、そうね、うん、確かに、あるかもね、ちょっとこうもうそれはいいわってなったのもあるな、うん、実際に。
確かに。
え、性癖って何かあります？
あ、性癖、性癖らしい性癖がなくて探して旅してるけど俺は。
あ、性癖を追い求め旅する。
いや、ほんまになんかいろんなフェチのイベントとか行っときったりもあるけど、なんか違うな、見ても楽しくなかったりとか、ふーんやったり、まあ興味深かったりはするけど、自分が興奮したりのめり込んだりとかやりたいとか思わなかったりとかもあって、今のところシンプルスケベっていうのが、うん、あの今のところの結論やけど、俺はただのスケベ野郎やっていうね。
シンプルスケベ、
シンプルにスケベなんだ。
シンプルスケベ2000シリーズ
1500円の
そうそう
じゃあ、じゃあ、あの本当にただのスケベなんだけど、うん、まあ性癖かどうか分からんけど、例えばそのどんな服装に興奮するとか、
はあ、
そういうのはあるよ、もちろん。
なるほどな、
うん、あるじゃん、人によってセーラー服がいいとか、ナースがいいとか、
そうね、
チャイナがいいとか、
そうね、
青剤がいいとか。
あ、青剤はいいね、
青剤はいいね、自分で言ってたら、おいいねってなったね。
青剤ってあれでしょ、あのアジアの学生服でしょ、
ベトナムの女の人が着るやつね。
そうね、うん、あ、そうか、学生服ではなくて、
じゃなくて、まあ、学生服にしてるとこもあるかもしれんけどね、
うん、
もし
か
し
たら、
まあ、そういう意味で言うと俺は部屋着やけどね。
部屋着、
部屋着が一番興奮するな。
それはもうなんていうの、こうその女の子とちょっと親しくなってるっていうシチュエーションも込み込みでってこと。
そうですね、
だから自分に許しを
もうあるね。だから部屋着ってだから T シャツにスウェットみたいな女の子の格好って、
なるほど、
もうかなり俺の中ではセックスと結びついてる格好なんですよね。
ほー、うん、あー、なるほど。 あ確かに
興奮できる。
あいいですね、
うん、しみじみ新学期今開いたんじゃん。コナンの CM 明けやん。
それは確かにいいな。それは良いものですな。
そうでしょう、うん、お分かりになりましたか。そなたも風流人ですな。
いや分かります。
彼女も風流人でございますな。
私はですね、
お紳士が集ってまいりましたな。
ピッチピチテカテカのレザースーツが
大好き。おお、ピッチピチテカテカのレザースーツですか。オツです、
ね、オツですよね。
なかなかいい紳士
でした。いいですね、ライダースーツみたいな、ね、あいわゆるこうマトリックスのトリニティですよ。
ダークナイトのライジングの時かの、
ああキャットウーマン。そうそう、キャットウーマンとか、あとは
まあ、アンハサウェイの尻、
ね、そうね、うん、あとはプラグスーツとかですよね、エヴァンゲリオンの。
はいはいはいはい、
もうだから本当にフェティッシュというか、
あれフェッチやね、
うん、そういうものをオタク文化を見ながら育ってきたんで、
うん、
もうそこは切っても切り離せないんだろうなっていうところ、うんうんうん、テカテカの多分スーツを着てる女の子を見たらついエッチな想像をしてしまうのは、多分そこはもう一生もんだな
ってい
うの
をね。じゃあそれはさ、とりあえずさ、俺らなんかこう服のフェチやったりするけどさ、うん、新たな扉が開いたみたいなのあんの、このお便り通りで言うと。
ああ、なるほどね。
俺ね、あれですよ、軽いのもいろいろあるけど、うん、大学時代に友達のアパートで、汚いアパートでさ、廃墟みたいなアパートで飲んでて、
はい、
で、なんか男だらけやで、
うん、
で、なんか学祭かなんかで使ったトラロープ、
はいはい、
あるいはあの黒と黄色のロープ、
うん、はいはい、
工事現場とかに貼るやつ、
はあ、それで女の子をぐるぐる巻きにして、
違う違う違う、トラロープね。があって、
は
あ、ラープあるって遊んでたらさ、はあ、なんか一人がなんか趣味がいろいろあるやつがおって、はあ、俺は亀甲縛りを覚えたっつって、
は
あ、おーすげえみたいな、じゃあみんなで覚えようっつって教えてくれっつって、はあ、でもさ、お互いしかおらんからさ、お互いをモデルにしてこう縛って、おっさん同士、おっさんちゃう大学生やからまだ二十歳とかやけど、はあ、お互い縛って亀甲縛りを覚えてみんなで当時練習して、
ほうほう、
でその時に自分が誰かを縛って勉強もするけどさ、自分も順繰りに10件台ならあかんや。
まあね、それは教えても
らう、誰か練習台なら、うん、だから自分もみんな1回ずつ縛られんねんけど、
うん、
縛られて座った時なんか、おなんか、なんだこれはみたいな。
なるほど。
ちょっと分かる、ちょっと待ってくれと。座られて、あ、縛られて座った時に、ちょっと待ってと、うん、ちょっと俺一回四つん這いになるわっつって、
あ
で、おーん、なんかちょっとなんか叩いてくれるか。で、ただ、あーなんか、あ、なんかあるぞみたいな、これなんかあるわっつって、ちょっとやってみやってみたいな、でみんな座ってなんかちょっとなんか叩いて、あなんかあるあるみたいな。なんか拘束される感じなくはないみたいな、入り口の入り口、玄関口みたいな、すいませんみたいな、 SM さんみたいな、
あなるほど、
SM さんいますかみたいな、
はいはい、
あの勝手口のとこに来てる境ぐらいのとこまで行った。
結構スナック感覚で尋ねますね、性癖さんのところ。
あ、本当ですか、
うん、僕怖くてなかなか叩けないですよ、ドアが。
いやでもそれさ、ガチでさ、そういうお店で女の子に会ってもらったとかじゃなくて、酔っ払った男子大学生がお互い会っただけの話やから。
いやでもその辺は結構フットワーク軽い方でしょ。
軽いですね、
うん、いろんな扉を叩いて回ってるでしょ、ピンポンダッシュのこと、
うん、そう、もうバンバンバンバン言ってる、うん、ほんまに開けてくれ開けてくれ、妹が心臓なんです。すいません、
お医者さんに、
そんな感じ。
戦前のお医者さんに。
あとはなんか自分を10代の調子に乗った時はサディスト気味やと、 S 気味やと思って生きてましたけど、
ああ男はみんな
そう、 S のキモいやついっぱいおるやんか、
ああい
る、それが多分一因やったと思うんだけど、
う
ん、
そうね、
やっぱね、あの人生の過程でやっぱね、自分より S の子と付き合うとひっくり返るから、人間って。
あなるほど、
だからまあ人生の過程で自分よりちょっと S 系の強い方と付き合って、
あ
ちょっとこの来られる感じ経験した時にあるなと、
なるほど
な、なると
なるほど、
これありますなと、うん、
あ僕多分初かの初めてできた彼女が、
うん、なんて言うんだ、フルネームは、
フルネームは、
うん、じゃん言った。ほんで
その子がちょっと S 気のある子だったんですけど、はいはい、S 気がある S 気があると言いつつも、
うん、
いてこましだったんですよ。
いてこましだったんかいな。面と半
そうっすよ、面の字は、
面の字がいてこましだったんかい。ほらあかんで、
僕ちょっとやっぱ S 気質なんで、
せやな、
そうだから
こう、
いてこましたら、
キャン言わしちゃったん
か、キャン言わせたら、
う
ん、もうそれ
がちょっとキャン言うたらもう
めっちゃ気持ちいいじゃないですか、それって。
こっちは
自称 S の女を、うんうん、
あキャン言わせたら、俺はすごいよ。あの乗ってたわ、辞典にも、なんか世界にある気持ちいいことの、そのベスト5に入るって書いた。
自称 S の女をキャン言わす、
キャン言わすって、
あなるほど、ね、
逆もあるしね、自称 S の男をキャン言わすのが気持ちいいって意見ももちろんね、女性サイドがあると思う、
はいはいはい、
で自称 S をキャン言わすはこれはだいぶ気持ちいいわ。
そうね、
うん、聞くわ。
いやそういうことがあるもんで、うん、ちょっと僕は エスケがある女の人にそういうベクトルの子ちょっといいなっていう感じ、そういうキャン言わせたいなっていう。
え、なんなの具体的にどうしたの足を膝まで突っ込んだったの、ケツに。いやいや、膝まで入れたの、靴下みたいな、
体ごと寝袋みたいに俺顔しか出てない
さ、じゃあちょっとそういうことでね、はい、
はい、
あの実はこう久々漫画探偵、
はい、コーナーです、
コーナーなんですけれども、
はい、
じゃあ呼んでいいですか、
どうぞお願いします。
お名前砕きケイランさん、はい、ケイランってこのニワトリの卵ね、
うん、
初めまして、毎回楽しみにさせていただいてます。
砕きケイランって肥料の名前ですよ。
あ、そうな
ん、うん、
物知りやな、
肥料があるんですよ。
おお、
ごめんなさい、
いいですね。漫画探偵のこの宛てです、
はい、
ふと思い出したものを投稿させていただきます。ジャンプの読み切りもしくは 2,3 回くらい連載された 2,3、はい、回くらい、うん、絵柄はシャーマンキングやウルティモの武井先生のような尖っていて鮮やかな感じ、うん、舞台は戦国時代、うん、主人公とヒロインが出てくる典型的な放浪バトルもの、
はい、
主人公は明智光秀天海と名乗ったかもしれない、
うん、
主人公は多分織田信長により体を改造され〇〇号と番号のついた巨大兵器が腕に取り付けられている。悪党に抑えた少女を助けるため兵器の力を使う成人向け漫画ではありませんが読み切りなので難しいかもしれません。お探しいただければ幸いですということで、これね、うん、面白かったというか絵がかっこよかったんですよね。これはね戦国アーマーズという漫画ですね。坂木翔太先生の漫画で、
はいはい、
ジャンプはね、2011年に掲載してましたね、連載してました。
なるほど、
読み切りで載って、うんうん、で連載やったら、まあ、人気やったんですよね読み切りで。主人公は確かに明智光秀ですね、天海と名乗ってた、これ合ってますね。
あ、そうなんですね、
う
ん、
ということでこれ戦国アーマーズという漫画なんで、
戦国時代なのにこうそういうマシンが出てくるってこと。
うん、なんかねそういう能力というか、なんかその兵器をつけられた、
うん、
改造された、まあ、武将というかなんか異能者たちのバトルの話なん
ですよね。面白そうですね、
うん、戦国アーマーズぜひ調べてください。
はい、ありがとうございます。
もう一度いきますか、
はい、
はい、じゃあお名前木星さん、
はい、
とつのさん、仮面とつさん、こんにちは。漫画ではないのですが子供の頃見ていたアニメがあるので探してほしいです、
うん、
先に言っときますがワンピースじゃないです、
うん、
確か主人公を含む4人組の話でリーダーの主人公は手が伸びます、
うん、
あと全身燃えるやつがいます、
うん、
あとゴリラみたいなやつ、うん、もう一人は忘れました。お願いします。かなりね忘れられたやつかわいそう
だけど、これは結構有名な作品ですよね。
主人公が手が伸びるでしょ。
そう、
ワンピースでしょ。
ワンピースじゃない
って書いてある。あ、ストリートファイターって
腕が伸びる情報
だ。ヨーガあのこれダルシムの投げ技のやつ、相手の頭何回も殴るやつね。
このネタを挟むな。
これ知ってるんですか。
これ知ってるでしょ。これはあの、
はい、
ファンタスティック4でしょ。
お、そうですか、
映画にもなってるし。
そうですね、多分ねこの人が見てたアニメはねのタイトルの時は宇宙忍者ゴームズだったようですよ。
あ、でも聞いたことあるかもしれない、
うん、が、今映画ではねファンタスティック4、
う
ん、
そうね、あの変な放題つけられてた時代もありましたってことでしょ。
そういうことみたいですね、うん、ねすげえ古いんだね、1969年に日本でアニメが放送してて、
うんうん、
でもあのケーブルテレビね、カートネットワークとかでも放送してたみたいなんで、多分それを見たんじゃないかっていう、まあこの人がいくつか分かんないんで、もしかしたら、うん、ね、僕よりずっと年上の人でリアタイムで見てたのかもね。
なるほど、でもファンタスティック4のアニメちっちゃい頃に見た覚えがあるから、
アメリカ
で再放送、あ、でもアメリカかも。
ああ、
そうか、アメリカに行ってた時代に見たかもしれない。
そうか、でもまあ日本でもね、
うん、
あのケーブルやってて、で、
うん、
ゴームズが手が伸びる、
うん、
ファイアーボーイが燃えてる、
うん、
ガンロックってやつが岩男、
うん、
スージーが女。
スージーはね確かあの、うん、テレポートとかが使える。
そうなんや、
うん、確か超能力者というか結構こう万能なというか、
なるほどね、
うん、念動力とかが使えるのよね確か。
ファイヤーボーイ、そうそう、なるほどね、うん、全身燃えたやつ、ゴリラみたいなやつが多分ガンロックなの
かな。ガンロックね、そう、岩男、
うん、
そ
う、ということで、
うん、
宇宙忍者ゴームズですね、ファンタスティック4ですと、
はい、いやーすごい、
いやー解決するぜ、
ね、
解決するぜ。
お便りを読みます。
読んでくんな、
ネギタッパーさん。
ネギタッパーさんよ。
トツノさん、カメットさん、はじめまして。
お,
お二人がまさかラジオ始めるなんてびっくりしてます。
俺もびっくりしてる。
そうだね。
いやありがたいね。
漫画ともども応援しております。
はいはい、ありがとうございます。
で本題ですが、第1回を聞いて私がググってもググってもタイトルにたどり着けなかった漫画のことを思い出しました。ここは一つ漫画犬のお二人にスッキリしていただければ幸いです。
もうスッキリ
させておかい。漫画犬のお二人って漫画犬っていうコンビみたいですね。
ほんまやな。どうも漫画犬でーすみたいな。
よろしくお願いします。
あ、いやいや、やってますけどね。
緩和9代で、
はい、
この作品は12か3年前、
うん、
家族で行ったラーメン屋に置かれていた週刊誌に載っていたもので、 傭兵または賞金稼ぎのような若い男性2人組が人語を喋るモンスター、うん、かっこ確か四足歩行と酒を飲み交わして意気投合するが、実はそのモンスターは人の手に負えないとても危険な存在でという内容でした、
うん、
ここ3年ぐらいモヤモヤし続けているのでどうかよろしくお願いしますという
通りなんですけども。なるほど、まあ、ラーメン屋って週刊誌置いてるもんね。
うわー、わかんないですよねこれ、マジで。なんなんですかこれ。
これね、
四足歩行の人語を喋るモンスターと酒を飲み交わすって、
うん、
シチュエーション的に特殊すぎるんですけど。
そうやな、
なかなか出てこない
んですよ。四足歩行で人語を話すモンスターって何？パッと出てくる
人
四足歩行、
あのあいつ、デビルマンに出てきた、
お
あのなんかモンスターが。
じゃあデビルマンじゃない？
デビルマンじゃない。酒を飲み交わしてなかった
そっか。いやー難しいね。レッドサーティーンとおったやん、
あ
赤 犬みたいなやつ。
いたいた。
で FF7 かな、じゃあ、
うん、
っていうぐらいわからんよな。
そうね。
というかですね、
うん、
この漫画犬の漫画探偵という、はい、ややこしいね、
うん、
のコーナーって、
ね、
ありがたいことに
ね
ものすごい来てんすよお便り。
いやー来てます、ね、
存じ上げてますメントツさん。
そうですね、
ものすごい来てんすよ。
あそう、
階段気段もこんだけ来たらいいんですけど。
いやー、まあね、階段気段もめっちゃ来てるじゃないですか。
うん、まあね、うん、あのそろそろ第2回やりますけど、
鬼のように来ますよね本当。なんか1日に何通っていう
ペースで、
ね、
漫画探偵すごい何十通も今まだ来てて、
そう
追いついてないんですよ僕たちの調査が。
そうなんですよ、
うん、
いやもう漫画家の片手までできる量じゃないのよ。
なんでね、
これはちょっとね、その本当に月1通2通のつもりでホイって始めたコーナー。
いや人気やなメントツさん。
何言ってまんねん。
そんなそんな俺の考えたコーナーちゃいますから、やっぱメントツさんに見てもらおうよでみんな。
まあそうなんですけど、
おっとっと何これ。ね、だからむちゃめちゃ来てるから。
そう、
ちょっとこれね一回腰据えて調査せんといかんですね、
うん、そうなんです
よ、ね、うん、たまりにたまってて申し訳ないんで。
そうなんですよ。
でもねこれものすごい漫画詳しい人ちょっと探して、ね、あの一緒にちょっと調査してもらおうかな。
いやー本当にね、あの、うん、いわば僕らも、まあ、一応漫画でお金をもらってるとはいえ、うん、その漫画読みのプロではないというか。
お、そこに気づいてしまったか。
そうなんです、
ついにそこに気づいてしまったか。
あの漫画を描くプロですけど、
うん、漫画読みのプロではないと、やっぱり第1回これ気づいてたけど、ついに気づかれた第10回で。ごまかしていけろ思てんけどな。
いや
ついに追いつかれたか。あちゃちゃちゃ、
1個調べるのでもめっちゃ大変じゃないですか。偶然知ってりゃいいですよ。
そうね、
もちろん、うん、
結構大変なんでね。そう、
探偵って仕事って大変って思いました。
よかったな、先週はな薬効くってのが分かったしな、今回は探偵は大変って分かったし、気づきがあるな、
うん、気づきがある
な。ちょっと一旦腰据えてね、
そう
調べなきゃなってことで、
もしもなんですけど、
うん、
漫画探偵にご協力いただける、
うん、
書店員さんとか、
う
ん、まあ、お忙しいと思いますよ、
はいはいはい、
書店員さんとか、もしくは漫画のすごく
ものすごい読んでる人、
そうマニアの人とか、
うん、
そういう人がいましたら、
うん、
まあぜひね協力していただければ
と。そう、そうやね、払うもん払うもんな。
そうね、
出すもん出すやんな。
出すもん出すし、うん、まあね、もしも書店員さんとかだったら本屋さんの宣伝とか、
ああはいはい、
伝伝していただいて結構というか、
そうやね、どのぐらいね、うん、拡散力あるか分かんないですけど。
いやでも本当ね頑張って、
まあ王相談で、
うん、
その辺は王相談でやらせてもらいましょう。
いますので、本当漫画探偵、ガチの漫画探偵募集
求む、ものすごい漫画詳しい人。
そう、
いやほんまこれさずっこけてんでみんな今頃ラジオの前で、なんなんお前ら、ちゃんとせえって言うて。
いやこんなにね、
ちゃんとするって、調べるべきは調べるけど、
うんうん、こんなに大変だと思ってなかった。
いや、うん、言い訳の第10回
なんなん
もなんだこれ。あ、今回もちょっとイベント告知しておきますか。
はい、お願いします。
7月31日、
はい、
渋谷ロフト9で、
うん、
昼12時半オープン、うん、13時スタート、
はい、
僕と仮面とつくんと、あと龍一くん、サメガメくんと4人の漫画家で、
はい、
スーパーマンガクラブというイベントをやります。
そうです、スーパーマンガクラブ、
嘘のプロたる漫画家の僕たちが、
そうです、
嘘をテーマにプレゼンしたり、漫画描いたり、
うん、
世にある嘘を切ったり、インターネットで言えないことをいっぱい言ったり、
うん、
したりしなかったり、
うん、すごいね、なんかよく覚えてるねそれ。
え、
めっちゃめっちゃ何も読んでないでしょ今。
読んでないよ、その自分のイベントのことやからを、まあ、やっていこうということなんで、ぜひ来てくださいって話なんですよね、
はい、
これ
よろしくお願いします、
はい、僕たちが、
チケット2000円
チケット2000円ですね、
はい、
僕たちがその日登場させて書いて紹介する、うん、僕たち書いた漫画、
はい、
書き下ろしの漫画の冊子がついて2000円なんで、まあお得だと思っていただけるんであれば、
うん、
まあ損ではないかなと。
安い
というところで、安い、安すぎボンバー、
うん、
さらに ポイントが 10% 還元で
なんとポイントがとじゃあ伝え T ポイント
つけましょう。 T ポイントえつけんの
T ポイント
10ポイント
突ポイントなんだ
もう分からへんなもうあの見切り発車もいいとこや
そうね。
これ今ので客こんなったらどうしよう見切り発車感がすぐバレてもうたけど
いや実際まだ何にも決まってないですよ。
まあねこんなんやりたいあんなんやりたいってのはいっぱいあんねんけど ね、
そうね。
ただまあ確かにそのインターネットではできないことっていうのを大事にしていきたいと思うんで、うんうねまあ、生でしか見れないものをぜひ見に
来ていただきたい。さんに会いに会いたい人たくさんいるんじゃないですか。
よっしゃ今回、うん、どこでもなめんぞこら。
そうねなめるし僕はどこでも踏ませていく所存で。
お、
はい、
S やのに。
いやだから S だからこそ普段は踏ませ
る。あれやろ、
うん、
カメントスさんをこう踏んでやるっつって来てちょっと S っ気なる女が来たらキャンいませんやろ。
そうそうね本当に踏みたいのってことを追い詰めて
ずいずい言ってやろ。最終的にあれやろ感謝して感謝したくせにありがとうは一つの
ダメです
ラジオ漫才
感謝で終わる
から感謝で終わるから